77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は12月13日ということでね、今日もやっていきたいと思います。皆さんね、どうですか、元気にやってますか。はい、まあ私の方はね、まあいろいろだったんですけど、まあついこの間ね、テレビの方でもね、取材がありまして、はい、NHK 長崎さんがね、雲仙市のね、開拓地の方に来てくれたんですよ。はい、今回はまあ何をね、取材していただいたかというと、まあベルガモットがね、まあ収穫時期を迎えてますという、まあそういうね、そういう模様をね、こう、紹介していただきました。はい。で、まあね、クラフトビールになりますよ、みたいなね、まあそんなことをね、紹介していただいたんですけど、今年のね、ベルガモット、ね、収穫したベルガモットは、まだね、まあそんなに多くないんですよ。はい。でね、そんなに多くないので、なんで、なんかもうね、いろいろなところにね、販売したいなというふうに、気持ちはすごくあるんですけど、まあでもね、量的にね、こう、多くないので、なのでね、ほとんど全部がね、クラフトビールになりますね。まあクラフトビールはね、当店農家バーナーでね、販売したり、まあ飲んでいただけますし、で、取り扱っていただけるね、飲食店さんもね、こちらほら増えてきたので、なので、まあそこにでもね、取り扱ってもらっているところです。はい。このね、もう FM 諫早があるね、諫早市内ではまだですけど、まあお隣ね、長崎市内とかね、雲仙市とかね、まあそういったところでもちらほら出てきてます。はい。ベルガモットね、すごく香りがいいのでね、なんで、ぜひね、皆さんのビールとしてね、体験していただければなというふうに思いますし、まあこれからね、まあ来年再来年でね、ベルガモットがね、こうどんどん増えてきたら、そしたらね、まあいろんなね、飲食店さんとかにも使っていただけるようになると思うので、安定してね、楽しんでいただけるようになるんじゃないかなと思います。まあ、栽培の方はね、こうまあまあ順調です。今年ね、移し替えた木も、あんまり枯れずにというか、ほとんど枯れてないです。はい、ほとんど枯れずに夏を乗り切って、そして収穫を迎えたので、なので、まあ、これからね、すくすく育っていくんじゃないかなというふうな、まあ、そんな期待を込めているところですね。で、まあ、ただね、植え替えたまだ1年目なので、そんなにね、木も大きくないですし、そんな収穫量も多くないですけどね、っていうのは、まあ、そんな話です。はい。これからね、どんどんね、生まれ変わると思いますよ。はい。で、開拓地ね、どんどんね、いい感じでね、こう、実りをね、増やしていきたいな、なんて、まあ、そんな風に思っているところです。はい。今日12月13日でしょう。収録してる時はまだなんですけど、雲仙市のね、瑞穂中学校の、発表会があってね、まあそこにね、私たち行ってくるっていうか、放送されてる時はもう行ってきたわけなんですよ。はい、行ってきたっていうのは何かというと、ついこの間ね、瑞穂中学校の生徒さんたちが開拓地に来てくれて、でベルガモットのね、こう、栽培のこととかいろいろ聞いてくれたんですね。はい。なので、まあそうやってね、聞いてくれてね、あ、よかったな、なんて、まあそんな風に思っているところです。はい。で、まあそんなことを考えてたら、最近ね、その中学校に行く機会があったり、中学生とお話しする機会があったりね、学校とね、の関わりがね、こう少しずつね、増えてきた感じなんですよ。はい。なのでね、まあ学校に関係することをお話ししようかなと思ってたんですけど、ちょうどね、つい先日ね、ニュースがあったので、なのでね、まあそんなね、ニュースについてね、お話したいと思います。はい。ニュースであったのがね、オーガニック給食を推進しようっていうね、まあそういうニュースなんですよ。はい。で、それがね、有機農業の日って言って、これ12月8日なんですかね。はい。まあね、つい先日なんですけど、ね、有機農業の日にちなんで有機、オーガニック給食を推進する鍵とは、みたいな、まあそういう報道があってね、それがね、農業関係者の間でね、話題になったので、まあそれについてお話ししようと思います。はい。というわけで、今日のテーマは、オーガニック給食です。
農家バーなやの、なやラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナイラジオ。今日12月13日はですね、オーガニック給食っていう、ね、テーマでね、お話ししようと思うんですけれども、はい、オーガニック給食運動ね、 全国で合ってるみたいです。はい、まあナイラジオでもね、まあ、何回かねご紹介させていただいたんですけど、まあ、オーガニック給食ね、全国で給食をオーガニックにしようっていうね、まあそういう試みです。はい、で皆さんね、まあ、これだけ聞いてねどう思いますかね。ああ野菜がオーガニックになるのかいいねって思いますかね。はい、なんでそうするのとかね、そうする必要あるのとか思う人もいるかもしれません。はい、でまあそれはねこう皆さんねこう自由だと思いますね。感想を抱くっていうのはねもう本当ねもう皆さんねこう全員正解なので全然いいと思うんですけど、私はねこのオーガニック給食ってね何の意味があるんだろうっていうふうに思ってますし、マイナスの要素のことがね心配になってしまいます。はい、それをねもう今日はねお話しようと思います。はい、でねまあそもそもですね、オーガニック給食ってどんな人たちが始めたのというと、まあ結構ね、まあ、いろんなところで活動をね活発に やっている活動家の人たちがオーガニック給食運動、地元の、ね、自治体とか議員さんに呼びかけましょうってねこうやってるわけなんですよ。はい、でやってる理由は何っていうとね、安心安全なね、食材を子どもたちのために提供したいっていう、そういうね子どもたちのことを考えてやってるんですっていうね、まあ、そういう、ね話をねしてるんですよ。はい、でもうこれがね、まあ、私がちょっとねこう不思議というかね、ちょっとどうかなって思ってるのが、これね子どもたちのためにってすごく やってる人たちね、親たちがねやってるわけではないんですよ。はい、親たちがね自分の子供をね安心安全なね子供もの食べさせたいなってお家でもすごく気をつけてるけど、だけど学校の給食大丈夫なのかな、学校の給食もっと質を高めたいなって思ってやってるんだったらまあそうなのかなというふうに思うんですけど、やってるね人たちを見るとね、別にね学校給食をね別にあんまり当事者じゃない人たちがやってるんですよね。はい、安心安全なものをね食べさせたいって言うならまあお家で自分たちでもう自由気ままにね気をつければいいのに、あんまり当事者じゃない人がやってる。はい、じゃあどういう人たちがやってるかっていうと、有機農業をやってる人たちがやってるのもまあ分かるんですよ。はい、有機農業をやってるのはこう自分たちがね有機農産物を作ってるわけじゃないですか。はい、でそれをねどんどん売り込みたいなって言って ねスーパーにも買ってもらいたいし ね産直サイトでもどんどんね売りたい、でもねもっともっと作ってからもっと売って自分たちのビジネスにつなげたいって、そういう気持ちでねこう給食に売り込むっていうならまあそれもそれでね分かるんですよ。はい、でもねそれもねそういうわけでもないんですよ。やってるのはね有機農業ともね給食とも関係ない人たちが学校給食を有機にってやってるんです。それがね私がねこう不思議なところなんですよ。はい、まあ関係してる人もいるとは思いますよ、いるとは思いますけどね、でもね実際ね自分の子供がどうっていうわけでもなくて、自分の作った野菜がどうっていうわけではないところが大半なんですね。はい、それがねこう不思議なところなんです。むしろね実際にね有機農業をやってる人からは学校給食にねこう無理に下ろしたいわけではないよっていうね、まあ、そういうね逆の意見が出てきてる方が多いです。はい、でまあそういう意味でね学校給食を有機野菜に変える必要ってこうなんでみんなっていうかその活動してる人たちが思ってるのかなということなんですよね。はい、で署名活動をしてたりもするんですけど、その署名活動もね学校給食と関係ない人たちからのね、署名をねもうたくさんたくさん集めてきてるわけなんです。はい、それがね非常に不思議なんです。でまあここでね、まあ、そもそも有機農業って何なのっていうところでねこう皆さんにご紹介しないといけないんですけど、安心安全有機農業ってねこう結構ね言われてるんですけど、これねだいぶ誤解があるんですよ。はい、というのは有機農業っていうのは有機農業というか有機野菜ね、有機農産物っていうのは別にねより安全ですとかね安心を担保しますとかそういうものでは全然ないんです。あ、普通のね有機じゃない農産物も安全でそれ以上に安全なんでしょっていう人もいるんですけど、その以上にってわけでもなくて、別にねどっちが安全っていうねそのプラスマイナスみたいなのが優劣みたいなのがそもそもないです。そういうので比べてないです。例えばね私長崎県産のね野菜ねすごくね好きでね、まあ、長崎県産やっぱ地元だなって愛着はねありますけど、佐賀県産よりも安心ですとか安全ですとかいうわけではないです。はい、佐賀県の方が安全ですというわけでもないですよ。はい、熊本県の方が安全ですとかいうわけでもないですよ。はい、それはね何かというと長崎県産と佐賀県産、熊本県産、別にどっちが安全とかそういうわけではないからです。まあ同じ例えでいいのかどうかわからないですけど、有機野菜の安心安全というのはまあ、そういうものです。その証拠にね農林水産省もウェブサイト上でね有機野菜というのは別に安全性に関係するものではありませんよみたいなことをねこうちゃんとはっきり言ってます。はい、じゃあね有機野菜って何なのってよく聞かれるんですよね。 有機野菜って何なのっていうと、ちゃんとした説明ですると、あの有機ジャス認定っていう、まあ国やね、あと、国際的にも決められた、その認定に従って作られたもののことを有機、農産物っていうんですけど、これはね、じゃあ何のためにあるのっていうと、どちらかというと環境負荷のことを考えたりとかするような、そういうものです。はい、化学肥料や農薬などを、をあまり使わないっていうね、絶対使わないわけじゃないですよ、あまり使わないっていうね、いうようなものなんですけれども、これはね、安心安全のためにあるってわけではなくて、もともと始まったのが、ヨーロッパの方でね、地元のね、農産物、有機物を循環させようっていうね、そういうね、話だから始まったんですよね。はい、でそれで地元で循環させて、それで、そこのね、生産の取り組みの中にこう、いろいろ皆さんで入っていくっていうね、そういうカルチャーですね、そういうカルチャーがヨーロッパの方で生まれて、そしてそれが日本にも入ってきましたよという、それが始まりなんです。はい、で日本に入ってきた時に、その時にはね、こう農産物がもう結構ね、どんどん大量に作られている時期だったんですけれども、それにね、対して、地元でね、循環させていくってね、そういうのいいよねってね、その中に自分たちも入っていくのいいよねみたいな、そういうので有機っていう言葉がね、オーガニックっていう言葉がね、日本でも根付いてきたんですけど、ちゃんとしたね、取り決めがなかったらね、こうみんながね、こう有機とかオーガニックとかね、そういうね、ラベルをね、ペタペタ貼るようになったんですよ。ラベルを貼るっていうのは、物理的に貼るっていうのではなくて、なんかあたかもそうであるかのようにね、貼るようになったんです。じゃあそれっていいのっていうね、それって正直な商売なのっていうことで、ちゃんとした認定をね、その有機ジャス認定っていうのをこうもらって、でそれが有機です、オーガニックですって伝えるようにしましょうねっていう風になったんですよね。はい、で別にそれ自体はね、いいと思うんですよ。はい、でいいと思いますし、私もね、有機農業っていうの自体はね、すごくいいかなと思うんですけど、でもね、そこにね、こう嘘が混ざったら商売的にダメだと思うんですよね。はい、嘘が混ざるっていうのが、さっき言ったみたいな、有機野菜の方が安心安全ですよとかね、そういうことを言うとかね、そういうのが混ざるのは良くないかなと思いますし、あとね、こうね、さらにね、農産物をね、別に作ってるわけでもない人たちが、そうやってね、こう優越を作っていくっていうのは、それはいいのかなって、いうふうに思ってるところです。はい、なのでね、有機、オーガニックをね、こう学校給食をオーガニックにしようっていうね、そういう運動自体ね、私はね、それ意味ないかなというふうに思いますし、でさっき言ったみたいなね、環境負荷を軽減するために、有機農業をやりますっていうの、それ自体はね、すごくいいと思うんですけど、でもね、有機農業ね、有機ジャス認定を受けてるところが、環境負荷が低くて、そうじゃないところが高いかっていうと、別にそういうわけでもないので、それはね、何とも言えないです。例えばなんですけど、ものによっては有機農業にすることによって、収穫量がね、落ちたりとか、その分ね、安定した食料供給のために、その分広い畑が必要になったりする場合があるんですよね。はい、広い畑が必要になると、それはね、どうなるかっていうと、もちろんね、その分ね、山を切り開いてからね、動物たちの住処をね、奪ってから畑をしなければいけなくなるので、じゃあそれだったらね、環境負荷がね、低いって言えるのっていう、そんな風にも思うわけなんですよ。はい、でも別にね、だから有機農業の方が環境負荷が高いですってわけじゃないですよ。なのでね、環境負荷、のことを考えて農業をするってなったら、有機農業がいいんだとか、有機農業の方がダメなんだとかいうのではなくて、有機農業で使われている技術を、いろんな人が取り入れながら、そして、その作るもの、作る地域、そういった、あと出荷する場、先ですね、そういったものを、そういうする状況に応じて、技術をね、いろいろハイブリッドで使っていくっていうのが、環境負荷が低い農業のやり方だと思うんですよね。はい、じゃあそれは何なのっていうと、それはね、今のね、普通の農業なんですよ。観光農業なんですよ。観光農業っていうのは有機野菜、有機農業じゃない農業のことですね。はい、で有機農業じゃない農業は、有機農業とは全然違いますっていう意味では全然なくて、そういう意味では全然なくて、観光農業も有機農業のいろいろな技術を、たくさん使った上で、農業をやってるわけなので、なんで結構ね、こう一般に思われてるような有機農業とそうじゃないものがね、くっきりね、こう線引きされてるってわけではないです。はい、線引きされてるものがあるとするならば、認定をもらってるかどうかですね。はい、その部分で認定が変わります。 で、まあ、そういう感じなので、なので環境のこと、子どもたちの安全のために、オーガニック給食にしようとかね、あの環境のためにオーガニック給食にしよう、どっちから言ったとしても、あの どちらもね、目的と手段がね、こう噛み合わないんですよ、はい、なので、あのオーガニック給食もというのには、まあ、こういう問題があるかなと思います、はい、で、あとね、もう一つ問題があってね、もう一つ問題っていうのは、これはね、まあ、給食 の、まあ、あの安心安全とかそういうの関係ないお話なんですけど、あの給食っていうのは安定して子どもたちに、バランスの良い食事をね、コストをできるだけ抑えて、提供するっていう、まあ、そういうね、大きな使命があるわけなんですよね、はい、大きな使命があって、そしてそれは本当に大事なものなんですけど、それと、あの有機野菜っていうのが、マッチするんだろうかという問題があります、はい、マッチ しないと思いますね、はい、というのは有機野菜っていうのは、ね、こう付加価値をつけますよという、まあ、そういう売り方をすることが多いですし、安くて大量に作るというそういう考え方と、あの真逆なんですよね、はい、安くて大量に作るっていうのって、有機野菜のこうそもそもの考え方からして違うんですよ。安くて大量に作るってそれだけでいいのっていうところから始まったのが有機農業なんで、なんでそこにね、こだわってからね、地元の循環でっていうのはね、地元の循環という部分ではね、いいと思うんですけど、だけどね、給食の考え方と全く合いません。はい。で、それをね、税金でカバーすればいいんだっていうね、まあそういう感じだとしてもですね、まあ、税金でカバーす、税金使うなってわけじゃないですけど、限られた税金で子どもたちに食事をね、提供するっていう意味から言ったら、そういうね、給食にね、こう謎の付加価値をね、付け加えるのは、給食の考え方とは逆だと思うんですよね、はい、でさらに言うと、有機野菜の方が安定してね、品質のいいものが提供されていることが多いなら、別ですけど、そうじゃないので、なのでね、給食のね、作るね、現場ね、献立を考える現場、そしてね、加工するね、調理する現場、ここにね、非常に負担がかかるんではないかなというふうに思っています。いやいや、そんなことないよっていうなら、いや、そんなことないよ、別に負担はかからないよっていうなら、学校給食をオーガニックにしようって運動してる人たちは、まずね、こう自分のお家のね、食事をオーガニックにしようっていう運動をした方がいいと思います。はい、もうね、反対しないですよ。もう別に税金使うわけでもないですし、自分のね、お金でね、自分の手間でやるわけなんで、こうした方がいいと思います、はい、でもそういうことをしてる人は一人もいないんですよ。言ったらいいと思いますけどね、もう自分のお家の、ね、食事をオーガニックにしようって、ね、言ったらいいと思います。まあ、ただね、そんなこと言ってもね、面倒くさがられるだけだと思うんでね、もうあんまりね、こうにっこりはされないと思います、はい、でも子どもたちのなんとかこう、給食を有機にみたいな、まあ、そんな風に言ったらね、自分のお金はが、自分の財布はね、関係ないので、なんでね、こうみんなにっこりしてね、あ、そうですか、ね、この子どもたちのために頑張ってるんですねとかいう風にな反応になりますし、でしかもね、テレビカメラまでね、来てくれたりとかね、新聞社が来てくれたりとかしてね、なんか地元のね、市長さんにね、まあ、そういう要望を届けました、母親たちによる団によって作られた団体がそういうのを届けましたみたいな感じでね、こうすごくね、こういい感じにね、報道してくれるんでね、活動してる本人もね、こうすごくやる気が湧くような感じだと思うんですけど、はい、なんですけどね、あなたのお家ので食べるものをね、オーガニックにしましょうっていうね、運動してもね、そんなことは来ないので、なので運動する方もね、こうやる気は起こらないですよね。そういうのはあると思います、はい、はい、なのでね、税金を使うものにね、まあ、そうやってね、こう皆さんがね、こう入ってくるのはね、税金をね、どう使うかって使い道を考える人たちはね、しっかりね、考えていただきたいなというふうに思います。はい、もう一つね、考えていただきたいことがあります。それはね、オーガニック給食運動をしている団体っていうのが、結構ね、その目的、その主目的かどうかわからないんですけど、医療についてね、誤った情報を発信している団体が非常に多いからですね、はい、非常に多いっていうのはどのぐらい多いかというと、そうじゃない団体がほとんどないんじゃないかぐらいね、そうじゃない団体を見たことがないというようなぐらいに、広がっています。はい、どういうのかというと、ね、学校給食をオーガニックにね、安心安全なものを皆さんでね、集まって話しましょうよみたいな、ね、そういう集まりに行ってみると、ね、病気になってもお医者さんに連れて行ったらいけないよっていうね、まあ、そういうね、ものとかね、子供のね、必要な予防接種をね、打たせないようなね、そういう誤った情報をね、こう発信したりとか、そういうケース、非常につながりがあるので、なので、こういうね、学校給食をオーガニックにしようというのをね、看板としたね、そういう団体の動きにはもう注意をした方がいいんじゃないかなというふうに思います、 はい、給食の話だけしてるならいいんですけどね、なんでしょう、ね、オーガニック野菜を、ね、いくら食べても、ね、もう別に健康に害することはないですよ、はい、野菜をたくさん食べること自体は、ね、いいことですけれどもね、なんですけどそうやってね、医療についての誤った情報を発信するようなものはね、非常にね、被害に、ね、つながりますので、なのでね、気をつけていただきたいというふうに思います。はい、そして、オーガニック給食運動の問題点がもう一つあります。はい、オーガニック給食運動はですね、もう二つですかね、はい、オーガニックじゃない野菜や農産物について、正確ではない誤った情報で、悪い、情報を発信するのと大体セットなんですね。はい、オーガニックもいいしそうじゃないものもいいよっていうなら、まあ、全然いいと思いますし、まあ、私もね、もちろんその通りだと思うんですけど、オーガニックを推したいあまり、推したいあまりなのか、どっちが出発点かわからないですけど、今の、スーパーに並ぶ野菜、今の提供されている野菜があたかも危険であるかのような、まあ、そういう発信をするところが、多いので、まあ、そういう発信と基本的に必ずいつもセットなので、それはね、良くないなというふうに思います。はい、それは一生懸命ね、食の安全を支えている、ね、まあ、農家でしたり、ね、いろいろな、ね、資材のメーカーさんでしたり、あとは、ね、農林水産省さん、ね、まあ、厚生労働省さん、ね、こうみんなで、ね、一丸となって、ね、こう頑張って、ね、一丸となってじゃないかな、まあね、みんなで、ね、まあ、それぞれのポジションで頑張って、安心安全な、ね、安心安全な、まあね、食を提供しているのに、まあ、そこに、ね、こう不安情報を、ね、こうわざわざ、ね、持ってくるっていうのは、ね、頑張ってる人は、ね、もう本当に、ね、ショックですしね、はい、営業妨害にも、ね、つながりかねない行為なので、なので、まあ、そういう、ね、今の農産物が危険であるかのような言説とセットで行われるオーガニック給食運動っていうのは、私は間違っているというふうに思ってますね。はい、で、まだね、それだけだったらまだいいんですよ。まだいい。よくはないですけどね。よくはないんですけど。だけどね、オーガニック給食運動はね、よくね、そこで言われてるのが、アレルギーや発達障害の子が増えているのは、食品添加物や、農薬のせいなんだというような、まあ、そういう、ね、ことを、ね、発信したりしてるのがもう非常によく目立つわけなんですよ。はい、でアレルギーや発達障害、ね、まあ、私も、ね、生エビのが、ね、食べられないというアレルギーありますし ね、 でね、子供も、ね、アレルギーありますし、まあね、アレルギーがある人、ね、まあ、非常に多いですけれども、まあ、そこで、ね、アレルギーの原因は何々なんですというふうな、ね、まあ、そういう、ね、こうお医者さんが判断したなら別ですけどね、お医者さんが判断したら別ですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、そういう、ね、アレルギーなんかについての誤った情報を発信するのは、それは、ね、非常に良くないと思います。はい、でさらに良くないのは、ね、発達障害ですよ、ね。はい、発達障害ね、まあね、まあ、昔はね、なんか多動症とかね、まあ、そんな風に言われてましたけど、今発達障害ってね、言ったりとかね、ADHD とかね、ASD とかね、まあ、そういう分類あって、まあ、私もね、詳しくは分からないですよ。詳しくは分からないですけど、でも、まあ、そういうね、まあ、いろいろな、ね、発達障害ね、あるわけじゃないですか。で診断された人、ね、されてない人いるわけじゃないですか。はい、で、まあ、それはね、いいんですけど、そこにね、発達障害の原因は食べ物ですっていうふうに言うと、これ何がいけないかっていうと、まあ、いくつもいけないことがあるんですよ。はい、まず一つがね、誤ってることです。誤っているっていうのはね、間違いだってことなんですけど、その間違いはね、どうしてかっていうと、発達障害に診断された人たちね、診断された人たちはね、お医者さんからね、あなたは何の食べ物のせいでこうなってますとか、何の食べ物を食べるべきではありませんとか言われてるわけではないんですよね。はい、言われてないんですよ。はい、なので食べ物のせいというのはね、間違いなんです。はい、でこれを言ったらね、間違いじゃなくてね、何年後かにね、それが分かるかもしれないじゃないですかって言うんですけど、何年後かにそう言われるかもしれないっていう、のを自分の根拠にしたら本当に何でも言えてしまうので、だからね、判明してないことをね、こうなんだっていうのはダメですっていう、そういう意味でね、誤りなんですよ。はいね、それはもしかしたらね、将来的にね、地球が平らだったという、ね、ことをね、なんかで言うのが出てくるかもしれないですけど、だからといって地球が平らだって誰も言わないじゃないですか。言ってる人もたまにいるらしいですけどね。はい、なので発達障害の原因は食べ物っていうふうに言うのは誤りだからダメです。でもう一つがね、なんでダメかというと、ね、子どもたちの、ね、相互理解が、ね、こう深まらないですよね。はい、ね、相互理解が深まらない。はいね、まあ、例えばね、クラスの中とかね、隣のクラスにね、発達障害の子がいたとします。まあ、その子は、ね、いろんな得意不得意がね、すごいとんがってる場合が多いので、周りとね、どうやってうまくやっていくかっていうね、これをね、探していくのは非常に大切なんですよね。 はい、で発達障害っていうね、障害ってまあその子にあるわけではなくて、その子の生きづらいその環境 の方にあるので、社会の方にあるので、その社会の方どうにかしようかなんて、そういうのを、話し合わないといけない、そういう社会を作っていかなければいけないんですけど、なんですけど、あの発達障害、あの子は何を食べてああなったんだろうってね、そういう話になってしまうとね、あの発達障害がねの子が生きやすい社会っていうのがね、いつまで経っても作れないんですよ。はいはい、そういう意味でね、理解がね、お互いの理解が、ね、深まらないという意味で良くないです。はい、でもう一つ良くないのはね、何を食べさせたのということがね、親の方に行くからなんですよ。はい、では何を食べさせたの、あなたが有機野菜じゃないものを食べさせたからじゃないのみたいなね、まあ、そんな風に言ってしまうとね、親はね苦しみます。はい、発達障害のね子供のねお父さんお母さんとね話す機会はね、私結構、最近はあんまりないですけど、前ねよくお父さんお母さんの集まりにね、まあ、主にお母さんですけど、お母さんの集まりに呼ばれて、まあ、たまにお話ししてたんですよ。はい、でまあもちろんね、こうみんなね、みんな皆さんね、それぞれのね、まあ、大変さを抱えてますよ。はい、で大変さを抱えてね、やってるんですけれども、そこにね、さらにね、あなたは何を食べさせたのみたいな感じで言われるとね、もうね、親たちはね疲弊してしまいますよ。はい、なのでそういうね誤ったね、言説をねこうセットでね、広めてしまうオーガニック給食運動は、これはね問題があるっていうふうに思います。はい、でさらに言うとね、オーガニック給食運動ね、有機ジャス認定ね、有機ジャス認定、まあ、番組の最初に言いましたね、を受けている農産物を、オーガニックに、給食に採用しようっていう運動なのかなと思いきや、そういうわけではなくて、有機ジャス認定を受けている農産物が非常に極端に少ないので、なので、なんか有機であるかのように、歌っている、農産物を、なんでしょう、こう持ち上げたりとか押したりとかするっていうような、まあ、そういう動きがね、全国のね、オーガニック給食運動で起こってるわけなんです。はい、有機的栽培とかね、オーガニックな野菜とかね、な野菜って何ですか、それなんか名乗ればそう名乗っていいんですかみたいな、そんな感じになってしまうので、なのでね、まあ、そうするとね、もう早速わけわかんなくなっちゃうんですよ。オーガニックなのかそうじゃないのかわけわかんなくなっちゃうので、なのでそういうねこう無理なね、無理にね、安全性にね優劣を作るような、まあ、そういうやり方はしない方がいいなというふうに私は思っているところです。はい、これが、今話したのがオーガニック給食運動をめぐる問題じゃないかなと思います。はい、まあ、もちろんね、オーガニックの野菜を作ってる人がこれを給食に売り込みたいですとか、そういうのはね別にね全然したらいいと思いますし、学校給食だってね、オーガニックの、ね、野菜を使うことを禁止してるわけではないので、なのでね、全然ね売り込んだらいいと思います。はい、ただし安さっていうかね、もうまあ、コストにねもう厳しくて、安定性を求める学校給食と相性が必ずしもいいわけではないです。良くないことが多いです。だけど学校給食にね卸してる有機農家だって結構いるので、いいものを作って学校給食に卸してる、ね、人、はい、います。はい、いますので、そんな風にしたらいいんじゃないのかなっていう風に思うところです。はい、というのが私が思う学校給食をオーガニックにという運動 に関する問題点だと思います。はい、学校給食ね、せっかくねみんながね美味しく楽しくね、食べているので、それにねこうわざわざ不安の要素をね持ってこない方がいいと思いますよ。ね、学校給食、私はね子供学校ではなくて保育園ですけど、保育園の給食に非常に助けられています。なので給食を作ってくれてる皆さん、材料を作ってくれてる皆さん、どうもありがとうございます。はい、というわけで、今日もねお別れの時間になってきました。今日はね、オーガニック給食についてお話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。じゃあご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。